こんにちは。私は松山福音センターおよび東京福音センターの牧師岡哲良と申します。今日もご一緒に聖書の素晴らしい御言葉の恵みを共にいただいていきましょう。
ヘブル人への手紙9章23節から28節。ですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖所に入られたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
この箇所は天の聖所とそしてまた地上の聖所の違いについて語られた後、その天の聖所を清める誠の生贄としてイエス様の血潮が流された、それによって信じる者は罪許されて天の聖所、天の御国に入ることができる、そのことが約束されていることが記されています。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。しかしイエス様が多くの人の罪を背負うために一度ご自身を捨てられて完全な罪の許しと救いを完成してくださいました。さらにイエス様は再びこの世界に来てくださる、その再臨についてこの箇所で触れられているのでございます。生贄の完成、救いの完成と題してご一緒に恵みをいただいていきたいと願います。この箇所においてイエス様が十字架でご自身の命を捧げられた、たった一回きりのそのイエス様の命の犠牲、これこそですね、旧約聖書においてずっとずっと続けられてきた生贄の完成であるということが示されているのであります。旧約聖書においては大祭司が毎年毎年贖いの日において罪の生贄としてイスラエルの民の本当に罪を許すために毎年毎年生贄が捧げられていた。それ以外にも様々な罪のため、罪禍のための生贄が捧げられていました。しかし、イエス様が今日読んだこの箇所の通りに、たった一度、ただの一度、罪を取り除くためにこの世界に来られて、十字架で命を捧げてくださった。そのことによってどんな罪も許される救いが完成していったのであります。立法ではない、人間の手による技ではない、イエス様がただ一度捧げられた命、十字架の身代わり、これが生贄の完成、許しと救いの完成となったのであります。ですからこのことによって私たちは心配することなく罪許されて永遠の命が与えられていく。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。そして私たちが天の御国に導かれていく、そのための全ての準備はもうすでに完了しているのであります。私たちが自分の力、人間の力で永遠の命を受ける資格があるような清い人間になろうとして心を何とかしてどうにかして清めようとする必要はない。もうすでに 罪を清める尊い生贄、その犠牲としてイエス様が救いを完成してくださっている、そのことを私たちは信仰を持って受け止めましょう。人間には必ず、今日読んだこの箇所の通りに、一度死ぬことが決まっています。誰もそれを避けることができません。しかし死に対して多くの人々が答えを持っていない、死を超えた命や幸せ、それを手に入れる鍵を持っていない。しかし全ての答えはイエス様のうちにあります。すでに救いは完成されている。昨年あるおばあちゃんとお話をさせていただきました。その方は私たちの教会の信徒の方のおばあちゃん、もうですね長くない、そういう中でまだイエスも知らないおばあちゃん、なんとかして本当に信じて救われてほしいと、本当にその信徒の方が願って病床に行きました。そのおばあちゃんに対して語りかけました。おばあちゃん、誰でも必ず死ぬ時が来ます。みんなそうです。でも神様は死んだ後もいつまでも続く幸せな天国を備えてくださっています。おばあちゃんは、天国に行きたいですか、はいと答えました。そうですか。そしてね、おばあちゃん、天国はね、清い清いところだから、心が汚れたままでは入ることができないんですよ。でもイエス様が私の心を全部きれいにしてくださるために、十字架で私の罪のために身代わりとなってくださったんですよ。身代わりによって心はきれいにされるんですよ。例えばここのテーブルが汚れているときに、雑巾で布巾でそのテーブルを拭いたら、テーブルはきれいになりますけれども、その代わりに、身代わりにこの布巾は汚れますよね。身代わりによってきれいになる。イエス様の十字架の身代わりで、おばあちゃんの心もきれいにしてくださる。このことを信じたら、心はきれいにされて天国に行くことができます。おばあちゃんもイエス様の身代わりによって心をきれいにされて天国に行きたいですか、はいと答えられました。そうですか、じゃあおばあちゃんのためにお祈りしましょうと言って、おばあちゃんの心がイエス様の十字架の身代わりによってきれいにきれいにされて、いつまでも続く幸せな天国に入るはできるように、おばあちゃんがイエス様を信じて永遠の救いを得ることができるようにとお祈りさせていただきました。人は一度死ぬことが定まっています。しかし死を超えて救いを与える永遠の生贄、犠牲、十字架による救いがすでに完成していますから、心配する必要はありません。やがて世界の終わりにイエス様がやって来られる、また私たちの人生の終わりにイエス様が迎えに来てくださる、その時に信じない者として自ら本当に永遠の救いを拒んでしまうものではなくて、その時イエス様のもとに、イエス様によって完成された救いの恵みの中に本当に導き入れられるものとして、私たちも信じて、この私のために必要な生贄、犠牲、救いと許しは完成している、このことを本当に信じて歩んでいきましょう。一言お祈りをいたします。愛するイエス様、一人は一度死ぬことが定まっています。そして神の前に裁かれることが決まっています。私たち自分の力だけでは本当に 永遠の天国に入ることができるような清いものになることはできません。裁かれて本当に滅ぼされて何の文句も言えない罪人です。しかしその罪を許すための生贄、犠牲、それはイエス様によって完成しています。イエス様の十字架によって救いと許しは完成していますから、信じて恐れることなく、私たちはやがてイエス様、あなたとお会いすることができる、その希望を持って歩み続けることができますように。尊いイエス様のお名前によって心からお祈りをいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。